その前に聖書のテキスト箇所をお読みしたいと思います。皆さんのお手元の聖書を開きください。ヨハネの福音書第1章9節から13節。ヨハネの福音書第1章9節から13節であります。
すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
アメン。素晴らしい御言葉を今朝もいただきました。本当に感謝したいと思います。誠の光が来た。今日は第3アドベントを迎えて、光がテーマであります。今私たちはこの点火式において3番目のキャンドルにライトをオンにしていただきました。これは光を象徴するものであると私たちは理解しております。聖書はこう語っています。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。皆さん、何という素晴らしいお言葉でしょうか。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。最近クリスマスの光が街中にあふれてますね。この教会のすぐ近くには大阪市役所があります。そして大阪市役所のこの横のところですね、公会堂、市の公会堂に伝えて素晴らしいイルミネーションが今オンになっています。また御堂筋も難波の方に向かってですね、見事な夜景がですね、イルミネーションがとっても綺麗、夜景を見るとやけに綺麗だなというふうに思いました。毎年毎年すごい LED が手間ともされて、本当にそれ見ただけでも美しいなというふうに思います。確かに皆さん、美しいイルミネーションに光に街はあふれて、そして美しさを競い合うかのようにですね、私たちはそれを見ます。また美しいその光を見て大きな感動を覚えるものであります。最近では個人の家においても窓際のところできれいにこのデコレーションを飾ってね、そしてまたこのイルミネーションを飾って、そのクリスマスに向かって住む人々が結構多くいらっしゃいますが、その本当の意味について知っている人はごくわずかだと思います。先日歯医者さん行きました。ずっと歯医者さんでですね、やっぱりクリスマスソング流れてるんですよ。驚きました。先日あるところで精密検査に行きましたら、そのクリニックでもですね、クリスマスソングがふわー流れてるんです。皆さん、もう違和感が全然ないんですね。クリスマスソングはどこ行っても流れてる。でもクリスマスの意義と意味を知っている方々はほんのわずかですね。そうです。その美しい光もクリスマスが終わると消えてしまう、そういったものではないでしょうか。では皆さん、聖書が語る光、それはどんなものでしょうか。聖書が語る光は有限的なものではなくて無限的なもの、いつまでも輝くものであります。ヨハネの福音書1章の9節10節にこのように書かれています。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。10節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。皆さん、聖書が語る光とは、初めから存在し、今も存在し、そしてこれからも存在するところの誠の光である、こう聖書は語っています。そんな光があるのですか。あるのです。かつておられ、今おられ、そしてこれからもおられるお方。今日私たちは第3アドベント聖日を迎えています。私たちはその誠の光について、ひととき皆さんと一緒に考えてみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメ参考にしてください。2つのポイントからお語りいたします。まず第一、それは世界が追いかける光です。世界が追いかける光です。先日こんな話を聞きました。ある日本人の方がタイに行って、そしてタイで長らく生活して、 おりました。でその時彼が山々に囲まれた地域へ行きますと、まだ電気がなくて、まあ、電気が届いてなくてと言いましょうか、電気が届いていない、そういう村々が当時のタイにはたくさんありました。村では家にある一つの小さな灯火の下で家族揃ってそこに集まって、そして夕べのお食事をいただくのが最高のいわゆる祝福の喜びの時であったそうです。それから翌日、次にですね、生活の備えをして、そして静かに眠りにつくというのがもう最高の幸せだった、こう聞きました。電気製品がありませんので、皆さんテレビもラジオも聞くことができない、そういったところで小さな明かりだけが頼りだったそうです。それから彼はしばらくしてからもう一度そのタイの田舎の村を訪問いたしました。するとかつて彼が行っていた同じ村なんですけど、皆さん大きく違っていたんです。どこが違っていたか言いますと、タイの山奥の村々にまで電気が通じるようになったということです。皆さん、電気生活が入ってくるとですね、人々の村の生活は一変してしまったんです。まず長い電柱をこの搬入するためにですね、持ってくるために道路を整備しなければならない。道路が整備された。そして各家に電気が送られて、蛍光灯がついて、テレビがつくようになった。しかもパラボラアンテナで、衛星放送で、皆さん、DVD も見られるような、そういうこの受信機が置かれるようになった。皆さん、このパラボラアンテナがセットされたことによって、世界各地のニュースがですね、世界各地の出来事が毎日この見ることが聞くことができる、そういう生活になりました。皆さん、それとともに電気製品が追加付けに入ってまいりました。そしていろんな家具もそれによって入ることができるようになりました。また車も乗用車も入るようになりました。テレビを通していろんな宣伝がなされるようになりました。経済が、タイの経済がどんどんどんどん発展して潤ってきたので、人々の生活も豊かな暮らしを描く、そういう宣伝目に飛び込んでくるようになったのであります。道路が良くなって、街も行きやすくなりました。移動も簡単にできるようになりました。体力ある人は現金収入を求めて街へ出稼ぎに出ていくようになりました。残された親は、年老いた親は経済的に無理してでも子供たちにより良い就職に就かせるためにですね、町の学校へ通わせるようになりました。多くの人々が仕事を求めて町へと向かっていきました。結局村に残ったの人々は高齢者と幼児だけであった。次第にその村は過疎化していきました。そしてそれまでの地域共同体であったものが、みんなが一つであったのが次第に崩れていってしまいました。人がいなくなったからです。村は一気にかつての村ではなくなってしまったんです。皆さん、こういう村の過疎化という問題は日本においても同じように聞かれる話ではないでしょうか。すべては豊かな暮らしのためですね。豊かな暮らしのために、つまり輝く電気製品や、皆さん、そして家具や車や便利なものを得たい、そのために人々は一生懸命働いているわけであります。そういった消費財に囲まれた生活を手にするため、人々は一生懸命働いています。で、この流れというのはタイだけではありません。日本でも同じようにあります。いや、世界各地で起こっている現象です。これが今の時代です。ある意味でそれは良いことかもしれません。しかし別の意味ではいろいろな痛みが伴ってまいりますね。私たちは次々に伝わってくる新しい情報に接しております。生活の根本的なことはあまり変わっていないのですけれども、情報はどんどんどんどん入ってくる。人は少しでも豊かになりたい、またどうしたら豊かになれるのかといろいろ思いを巡らしているのであります。豊かさを求めて平和を願う気持ちとは皆さん正反対のように暗い現実が存在しています。 私たちが日々聞くニュースはどうでしょうか。今一瞬にして世界にニュースは駆け巡る時代になりました。1秒切るんです。あっといったら1秒ですよね。1秒切るスピードでこのニュースが世界を地球を一周してしまう、そんな時代に私たちは生きています。恐ろしい犯罪次から次に起こってますよ。なぜこんなむごいことが、こんなひどいことが起こるんだろうか。信じられないような事件、普通では考えられないような事件も日本だけではない、あちらこちらで起こっています。そればかりか地域においては地域戦争が起こっています。民族は民族に敵対しと聖書を書いてますが、まさしく皆さん、この根本的なアフガニスタンの問題にしても、どこのミャンマーに問題しても、民族間の問題がとても大きいものですね。そしてその中でテロ事件も発生しております。そのような社会の中で置かれている多くの人々は不満を持っているんです。満たされない不安を持っています。また不満、対立、そしてまた緊張、それから来るところの憎悪、また苦しみが心を支配してしまっているんです。人間は一体何のために生活しているんだろうか。人間が生まれて生活のこんな苦しみと痛みを抱えて生きなければならないんだろうか。皆さん、確かに社会は豊かになりました、物質的に。しかしながら抱えている問題は決して小さなものではありません。少しでも豊かな暮らしを手に入れようと一生懸命働いています。しかし皆さん、手段を選ばないところの不正、悪、そしてそういった事柄が横行しているのです。大変危険な社会、時代となってまいりました。これからの子どもたち、そのような社会でどうやって生きたらいいのか、どの親も心配すると思います。そうです、人類はこれまで光を求めて恩恵を得よう、終わりのない争奪戦を繰り返してきましたね。それが実は世界が追いかけてきた光なんです。そうです、では聖書が語る真の光とは一体どこにあるんでしょうか。聖書はこれに対してはっきりと回答を与えてくださっています。それが今日のメッセージです。第2のポイントですが、天から下ってくる光のことなんです。天来の真の光と私は言います。そうです、真の光というのは人間が作り上げた光ではないんです。人間が作り出す光でもないんです。人間が持っているところのその光でもないんです。それは天から、神様のもとから与えられるところの光、これを真の光と呼びます。ヨハネの福音書1章9節、もう一度読みします。すべての人を照らすその真の光が世に来ようとしていた。10節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。皆さん、イエス・キリストは真の光です。イエス様ご自身が言われましたね、私は道であり真理であり命です、そして私は世の光ですと言われました。約2000年前、あの家畜小屋でお生まれになったイエス様、その誕生は吹けば消えそうなようなこの小さな灯火であったでしょう。その光を消そうとした多くの人々が現れました。その代表がヘロデ王でした。私がイスラエルへ初めて行った時のことです。ユダヤ人ガイドに案内してもらってベツレヘムのところへ行きました。イエス様はベツレヘムでお生まれになられましたね。しかもそれは預言者ミカが預言した町であります、いや村でありました。ユダヤ人ガイドの方が言いました、ヘロデ王の時代、2歳以下の男の子を虐殺した、その数約2万人と言われています。なぜ、一人の神の子が生まれたという噂を当時のヘロデ王は聞いて恐れを抱いたんです。自分のポジションを奪われてしまう、自分が危うくなってしまう、だから今のうち消してしまえということで、皆さん2万人も幼い子供の命が虐殺された。その子供たちの遺骨はこの辺りにありますよとガイドさんが言われたのを私今でも覚えてるんですよ。歴史は恐ろしいですね。本当に恐ろしいこと、そのことを、歴史は事実ですから、歴史は皆さん作り出すことできないですね。事実なんですから、過去の事実ですよね。そうです、イエス様はその エルサレムでお生まれになって、そして成長していかれました。ナザレというその町で、村で成長されました。そして成人に達した時に、彼は公の生涯を、いわゆるミニストリーを始められました。それを公生涯と呼んでますね。その公生涯の約3年間の生活は、メシアとしての技を、また姿を表すものでありました。しかしその間の約3年間、イエス様は人々が憎しみを受けました。ジェラシーを受けたんです。そして最後に捕らえられ、十字架にかけられ、そして殺されてしまいました。そうです、イエス様が悪を行ったんでしょうか、人のものを盗んだんでしょうか、人を傷つけたんでしょうか、不正を行ったんでしょうか。いいえ、すべて人の心の深いところから来るところのジェラシーでした。嫉妬です、憎しみです。そして旧約聖書が予言しているように、この方は十字架にかけられてから3日目によみがえられました。死を克服されたお方、これは神しかおられません。人はどんな立派な方でも死を克服することができないんです。しかし神であればそれはできるお方、この方が復活することは聖書が語り伝えてきたところであります。つまり死を打ち破る勝利の光を放たれたお方、これがイエス・キリスト様です。その小さな灯火が放つ光で、暗闇の社会にいる人々を照らすこともできるんです。まさしくイエス様こそ世の光です。ではイエス・キリスト様はどんなお方でしょうか。私は次の3つ4つのポイントをお語りしたいと思います。1つ、このお方は創造神である、つまり天と地を作られたお方である。10節こう書かれています。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られた。皆さん、世界にはたくさんの宗教があります。また信仰深い人もいらっしゃいます。事前奉仕をはじめ、いろんなことをなさっている方々もいらっしゃいますよ。でもどの宗教を除いてみても、私が世界を作ったという人はいないんです。もしその人が現れたらクレイジーですね。それはおかしい。でも聖書ははっきり言ってます。神が天と地を作られた。これは創造主なる神様ですから、聖書の一番初めの創世記は天地創造から始まってますよ。そして天地創造から始まって、この世界がどのように進んでいくのか、そして世の終わりに至るまで、はっきりと神様はメッセージを書き送ってくださいました。聖書はここで、この方は、つまりイエス・キリスト様、この方、元から世におられ、世はこの方によって作られた。ここで世という言葉が出てまいりますね。ギリシャ語ではコスモスと言います。コスモス、このコスモスという言葉の意味は、本来秩序ある世界という意味です。それが世、世の中の世ですよ。秩序ある世界がコスモスなんです。でもこの世の中を見ましたら、どこを見ても秩序はないんです。乱れています。不正が、悪がはびこって、秩序が崩れてしまっています。それが現在の私たちの生きている社会の姿なんです。ですから罪に汚れてしまった私たちは、秩序を、神様がお作りくださった秩序を崩してしまったんです。そして罪に汚れた世界と人々は、その社会の中で、世の中で生きる存在となってしまいました。そこで私たちが問題や悩みを抱える身となってしまったんです。皆さん、この世の中は現在無秩序、また混乱が支配しています。そうです、神が統治された秩序ある世界が崩れてしまった時に、俺が、私が、そういうリーダーが次から次に現れてきました。それがイデオロギーです。それが独裁者をはじめするところの政治のリーダーでしょう。でも皆さん、いつもそれは繰り返してきました。約2000年のこの今の新約聖書の時代見てだけでも、リーダーは次から次に変わってきて、そして理想的なパラダイスと言われるような社会が、世界ができたでしょうか。いいえ、できないんです。罪ある人間がどうしてパラダイスのような素晴らしいところを作り上げることができるでしょうか。できないんです。天と地を作られた秩序あるお方が、この方が作られるところこそパラダイスであるんです。皆さん、私たちはこのお方、いわゆる 秩序ある世界を作られた、コスモスを作られたお方をまず第一に覚えなければならない。このお方の前に自分の身を置かなければならない。これが神様の教えなんです。でも人間はそれを嫌うんです。人間はそれを嫌がりますよ。なぜ？自分が中心なんです。ですから自分が中心でしたいこと、やりたいこと、興味あること、そういうことを率先します。ですから神様のことよりもそちらの方が優先してしまう。神様はモーセを通して皆さん律法を与えられましたね。その律法というのはいくつか十の戒めがありますけど、まあ、その他にもいろいろな戒めがあります。その中の一つ、安息日を聖として、これを記念として私を覚えなさい。彼らはそれをしっかり守るように、まあ、律法主義と言われる人たちが出てきて、それを厳格に守り通しておりました。そうです、ある意味でそれは良かったかもしれない。でも逆に守らない人たちに指をさすようになったときに、そこに混乱が出てきましたね。自分に指さすのはいいんですよ。でも人に指さした結果、いろんなことが起こってしまった。そうです、なぜ？指さすその人も完全ではないからなんです。不完全な人が不完全な人に向かって指して、不完全な者同士でですね、争いが起こってしまう。ですから聖書の言葉というのは全て自分に向けて語られているんですよ。ですからこの十回もはじめとして、その他のさまざまな戒めは全部自分に向けて語られていると皆さん覚えていただきたいんです。神様は愛なる神様、この神様は私たちに祝福の人生を歩むことを願っておられます。無秩序の中で生まれ育っている私たちが秩序ある生活を神様の中に、神様の祝福の手の中に置かれて歩むためには、どうしても神様は律法を必要とされました。それがなければ私たちは駒をその外してしまうんです。私たちは脱線してしまうからですね。聖書はこのお方は神である、お方は元から世におられ、世はこの方によって、神によって作られた。これが全てのスタートです。ですから自分の生活が、1週間の生活が、お仕事の生活が、家庭生活が、また学校生活が、どこにどんなところにあっても、この神様にあってスタートするのが私たちに与えられた大切なポイントなんです。そして週の初めに神様を礼拝することを神様は求められました。皆さんどうでしょうか。1週間に1回、わずか1時間半の礼拝の時間しか持てないんです。私それでも集まることが難しいぐらい忙しいんです。こんな私たちです。皆さんどうして神様との交わりなくして残りの6日間を力ある祝福を送ることができるでしょうか。礼拝で神様にお出会いし、神様から力と励ましと勇気と喜びをいただいて、私たちはその1週間を始めることができるんです。そして主は共に歩んでくださることを経験することができるんです。ここに私たちは神を信じる者の幸いがある。それが秩序の中に置かれたそのキリスト者の歩みであると私は信じております。まず第一に覚えていただきたいことは、この方イエス・キリスト様は創造主、天地の初めからおられるお方であるということです。第2番目、このお方は光の源であるということです。ギリシャ語には光という言葉には2種類あります。一つはフォスという言葉。そうです、このフォスという言葉、これは光の源、いわゆる光源、発光源ですね。例えば太陽です。太陽は光を放っている。太陽は光を放っている。月は太陽の光を反射している。この反射するのをフェンゴスと言いますね。でもまずフォスをご覧ください。ヨハネの福音書8章12節、ここに出てます。イエスはまた彼らに言われた。私は世の光です。さあ、私は世の光ですと言われたときに、イエス様が発光源であるということです。イエス様がおられた時には光が放たれて、つまり神の栄光が放たれるその場であったんです。神の栄光が放たれましたから、病が癒されました。体が不自由な人が癒されました。そして悪霊が追い出されました。悩み、苦しみ、罪の中にあった人のその罪が除去されました。神の国のある栄光の中にはそれらのものは不必要だったからです。そうです、私は世の光です。 この発光源なるお方、これがイエス様である。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つんです。この命の光、これも皆さんフォースです。つまり私の内側には光を放つ力がないのに、この方が私と一緒に歩んでくださることによって光を放つこの力、パワーが私の内から現れる。これは私ではない、私の内側におられるイエス様であるということです。皆さん、なんという幸いではないでしょうか。自分ではなくして神様が助けてください、神様が私を通して光を放ってくださるということです。もう一つはフェンゴスという言葉ですね。フェンゴスというのは単なる光、反射光の灯火のことです。ルカの福音書11章33節、こう書かれています。誰も明かりをつけてからそれを穴蔵や升の下に置くものはいません。灯台の下に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。で、ここで書かれているこの光というのは、つまり単なる光のこと、灯火、反射光、そういったものを意味する。ですから、私は世の光ですと言われたお言葉には発光源であるフォス、イエス様ご自身がその光を放ってくださるということです。愛する皆さん、私たちがこのイエス様と共に歩むということは、フォスである御方が、発光源である御方が私と共にあって、私を通して光を放ってくださるということです。いや、とんでもない、とてもとても私はそんな光を放つことができるような存在ではないと思われるでしょう。もちろんそうです。神様よくご存知なんです。そんな私たちであっても、神様は私たちを愛してくださって、私たちの内側にお入りくださって、そして光を放ちたいと願っていらっしゃる。いかがでしょうか。私たちはあまりにも心を悲しませることで沈んではいないでしょうか。あまりにも辛いことが重なってきて気落ちしていないでしょうか。それは自分を見ているからです。イエス・キリストを見てください。イエス・キリストは世の光で発光源なる方。このお方を見たときにですね、光輝いて、その光が私たちの内から表されてくるの。これが私たちに与えられた祝福の道であります。第3番目、このお方は世に来られた神であるということ、10節を読みします。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。11節、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。ご自分の国、これはイスラエルです。ユダヤ人たちはイエス様を受け入れなかったんです。ですから神様のグッドニュースは、良き知らせある福音は、異邦人の方にまず届くようになりました。自分の国に来られた、ご自分が所有する国です。すなわち神が人となってこの暗い世に、誰にも分かるように、まことの光として来られた。これがクリスマスです。ここに神様の人類救済のマスタープランが秘められているんです。聖書は神様の人類救済のマスタープランを記しています。ところが、要はこの方を知らなかったと書いてあるんです。知らない、イエス・キリストが来られたことは知ってるんですよ。しかしこの方が本当に私たちを救うために来られたメシアである、救い主であることを知らなかった。知らない。メシアは来られたけれども、混迷社会と、そして無秩序の中で罪に汚れた生活を人々は送っているからです。そうです、見たけれども見ていないということですね。イエス様の時代もそうでしたよ。見たけれども見ていない、こういうこと結構あるんですよ。現在のイスラエルの皆さん、私は恵みによって何回もイスラエル旅行をしました。今のイスラエルに帰還している多くのユダヤ人たちを見てください。過去約30年の間、皆さん、鉄のカーテンが崩壊して、ソ連邦からたくさんのユダヤ人たちがイスラエルに帰還いたしました。そしてイスラエルのこの発展、経済的な発展、またいろんな面においての世界に与える影響、こういった一連のことを見るときに、あの小国、小さな国ですよ、四国サイズですよ、あの小さなサイズの国で、 そして少ない人数でどれだけ、どうしてこれだけ世界に大きな影響を与えることができるんだろうか、人々は考えるんです。ノーベル賞受賞者も抜群にこのユダヤ人たちが多いことは誰でも知っています。アメリカの大統領選挙もユダヤ人票を無視できない。共和党になっても民主党になってもユダヤ教の票を無視しては当選しないと言われるぐらいです。なぜそれだけの影響力があるんでしょうか。神の民であるからです。また神の日時計であるからです。我が民を見よと聖書は書いています。そうです。この民を見ることによって皆さん世界は今何時を示しているかを分かることができます。そうです。見ているが見ていない。イスラエルの国のあの発展を見て私たちは本当に聖書を読む者として驚いています。このことも成就している、あのことも成就している、旧約聖書の言葉ですね、いくつも指摘するんです。でもその住んでいるイスラエルに住んでいるユダヤ人たちは見ているけれども見ていない、それを捉えていない。皆さんこんなこと結構私たちもあるんじゃないですか。私たちは聞いているけども聞いていない、見ているけども見ていない。それは大切なことを見ていない、大切なことを聞いていないんです。大切なことを見て大切なことを聞くためにはどうしても私たちは心を静ませる必要があります。なぜなら騒がしい時代だからです。心を騒がせることはとっても多いからです。不安になることがありましょう、心配事がありましょう、先が読めない、分からないからです。その時に私たちは心を静めて聖書を開くんです。神様の書です。神様は聖霊を通して私たちに御言葉をして、また私たちに語りかけてくださる。その時に光なる御方が私にお語りくださるんです。その時私たちがどれだけ暗く、どれだけ気落ちして、どれだけ疲れていても、光の方がはるかにはるかに強いものを放ってくれるものです。励ましと力をいただくことができるのです。しかし人間にはその愚かさがあるんです。クリスチャンも含めてです。そうです。2000年前のイスラエルの民はこの方を知らなかったと聖書は記録しています。現在も世界で多くの人々はクリスマスは知ってます。しかしクリスマスの本当には知らない、これが現実ですね。なぜでしょうか。それは彼らの顔、そして彼らの目が罪という顔覆いによって覆われているからです。皆さん、顔覆いが顔面に、顔の上にかかったならば見るものは見えなくなってしまうんです。ご自分の民イスラエルは受け入れなかったと聖書は言っています。これが現実です。さあ皆さん、少し整理してみましょう。世界、コスモス、このコスモスは一つ天地創造の神様によって作られたんです。これが一番重要なことです。ここからスタートしないと全てのことは解けません。第2番目、神は暗い世に光であるメシア、救い主を送られたってことです。これがイエス・キリスト様。第3番目、しかしこの自分の民は、ご自分の民は受け入れなかった。皆さん、それはどれほどの痛みだったでしょうか。父の痛みです。ご自分の民はご自分の御子を使わしたのに受け入れなかった。皆さん、このような現実に神様の大いなるマスタープランがあります。歴史の特定な時点に、特定の民族の一人として神はメシアである救い主をお送りになりました。つまり神様は人類を救済するための計画と目的のためにイスラエル民族を選ばれたのです。他のどの民族よりも多く彼らにイスラエルを、ごめんなさい、他のどの民族よりも多く彼らにメシアを示されたんです。掲示されたんです。そして救いの約束も与えられたんです。旧約聖書はそのためのある意味での準備期間でありました。真の光、そのお方は天から来られたイエス・キリスト様です。それは神の人類救済の愛の表れでありました。これが世に来られた真の光なんです。そうです、皆さん。イエス様を信じるということは、またイエス様を信じて歩むということは、 光なる御方と共に歩むということです。このことを私たちはまず知識として知ります。しかし経験として知る必要もあります。それがクリスチャンライフです。クリスチャンの生活です。私たちは知識だけでとどまっているならば弱いですね。でも経験を伴うならば、本当にこの方が光なる御方であるということを経験するならば、皆さん、私たちは本当に強い信仰者になることができるんです。神様はそれを望んでいらっしゃるんです。そうです、日々の生活の中でイエス様が本当に生きて私の人生を照らして働いてくださるという方であるということを実際経験すること。じゃあどうすればいいんでしょうか。難しくありません。それはイエス様をメシアとしてただ素直に信じるだけです。罪を悔い改めることですね。罪があったならば神様は私たちにご自身を啓示されない。ですから罪があるときに、それが分かったときに、認めたときに、私たちは罪を告白することです。すると神様はご自身の素晴らしさを表してくださいます。まるで一つの宝物にベレーがかけられていて、それを一枚一枚外していって最後の素晴らしい宝に到達するように、見えなかったものが見えるように次第にされていく。それがキリスト者です。それがクリスチャンなんです。それも自分の力ではないんです。神様が示してくださる。ですから皆さん、年を取っていくに従って体を老いていきますよ。体を老いていきますけれども、内なる人が新しくされる、内なる人が元気にされているのはそこなんです。なぜならそのベレーがベールが外されることによって中にある宝石が見えるようになってくるからです。それは神様が私たちに与えてくださった素晴らしい贈り物であります。そのことをクリスチャンたちは日々味わうことができますから、本当に幸いだと思います。あなたもぜひこの幸いなクリスチャン生活を送る人となっていただきたい、私は心から願っています。そして4番目は神の祝福です。神の祝福に預かるものとなるということ。神のマスタープランは結論として、誠の光を通して祝福を受けるということです。どんな祝福でしょうか。それは神の子となる、神の子とされる特権です。一章十二節にこう書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。皆さん、特権を得るのは努力しているんではないんですよね。子供が親の子として生まれたときに、皆さん、子供は親を選びません。選べない。しかしながら親の権利を子供は預かる、相続する、その資格がある。これが特権です。ここではその名を信じた、その名を信じた人々には神の子供となる。これはすごいことです。その名を信じることによって神の子、神のファミリー、家族のものとして生まれたということです。だからその名を信じるということは全幅の信頼を寄せるということですね。そうです、神の子とされる特権、それは人間には不可能です。できません。なぜ、私たちは神によって作られたもので、ちっぽけなものです。世界の素晴らしいものをたくさん見ます。でも神様によってはその神様の栄光のほんの一つ、塵の一かけらに過ぎないとも言われます。神様はもっともっと素晴らしいものを私たちが見ていない、また想像することができない、そういうものをお持ちのお方でいらっしゃいます。子供の特権の一つ、それは相続する権利があることです。ただその家族に、家庭に生まれたっていうだけで相続権があるんですよ。それは神の国、天の御国を相続することができる。これが私たちに与えられた贈り物です。子は子であるという立場、この特権から何も努力せずに相続の権利があるんです。今私は昔々のことを思い出したんです。愛知県でしたけども、あるところの村でですね、大金持ちがいたんです。しかしその大金持ちの一人息子はですね、もう50年以上前ですけどね、 いわゆるドラ息子と言われる。皆さん50何年前ですね、そのドラ息子はね、スポーツカーや豪華なスポーツカーに乗って、村ですよ、田んぼがまだある、スポーツカーに乗ってブワーッともう飛び回って遊び暮らして、そしてお酒を飲んで豪華な、まあ、豊かな生活を、まあ、リッチな生活を変えらしてました。田んぼの中ですから目立ちますよ。そんな車があるだけで目立つんですね。またそれをね、追いかける女の子もいるんですね。まあ私見てて、なんという愚かなことかと思ったんですけれども、本人はですね、お金は余るほどある、その家に生まれてますから相続権があって、それで生活してるんですね。結局どうなったかったら、その子供かわいそうですね。もう本当に廃人のようになってしまいました。最後今どこで何してるかわからないんです。だから恵まれすぎても、その富の使い方わからないとあんなふうになってしまうんかなというふうに思って、本当に心を私は痛めるんですね。相続権、神様が与えてくださった素晴らしいその神の国の相続権を間違っても私たちは無駄にしてはならないんです。いいえ、神様を信じた者には神の国に入る相続権が与えられる。それは神のお言葉に忠実に従順に従うという姿勢が求められるんです。ローマ人の手紙4章13節こう書かれています。なぜなら世界を相続させるとの約束がアブラハムとその子孫とに対してなされたのは律法によるのではなく信仰の義によるからである。素晴らしいですね。信仰の義によって皆さんアブラハムの子孫とされたんです。血の流れる子孫ではありません。でも霊的な子孫とされました。もう一箇所、ガラテヤの手紙の3章29節、もしキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのである。聖書は私たちに神の国の相続人となったことをはっきりと教えてくれています。神への全幅の信頼を捨てた人、すなわち信じた人は神から子とされる特権が与えられた。皆さん、なんという幸いではないでしょうか。この世の特権も素晴らしい、でも神の国に入る特権が与えられたら、これほど素晴らしいものはない。では子とされる方法はどのようなものでしょうか。それについても聖書は言っているんです。1章13節、この人々は地によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもない。皆さん、地によってっていうのは、これは言語では複数形で書かれています。これ英語の方をご覧、英語訳聖書をご覧になったらお分かりですよね。複数形で書かれたのは血筋、血統を表しています。肉の欲求、これは人間の努力、修行、鍛錬、こういったものを示しています。人の意欲、例えば親がクリスチャンだから子供がクリスチャンになる、親がクリスチャンだから子供をこうさせる、親の意思ではないんです皆さん。また奥さんがクリスチャンで、ノンクリスチャンのご主人がいて、そのクリスチャンが、ノンクリスチャンのご主人が、お前俺のために祈っておいてくれって言ったそうですけれども、そういうふうにして人が想像するんではない、人の意欲によるんではない、親の意思ではない、あるいは配偶者や両親の意思でもないんです。そう考えてくると何によるんでしょうか。神によって生まれるんです。それがこの特権が出たところの、いわゆる出所なんですね。1章13節、この人々は地によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれた。ここですよ、神によって生まれる、これが出どころなんです。神様によって生まれる。ヨハネの福音書3章を開きますと、神様はユダヤ神学の教師だったあのニコデモの記事を記録に残してくださいました。ヨハネの福音書3章3節こう言ってます。イエスは答えて言われた、誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。新しい誕生です。これが救いです。全く神の力によるものです。新しく生まれ変わるのは少しも人間的な力、動員によるものではありません。神の子となる特権は血統ではなく修行でもなく鍛錬でもない、あるいは他人の意欲にものでもない、ただ神様によって生まれる存在である。皆さん、ここにおられる皆さん、 また YouTube でご覧になっている皆さん、私たち一人一人はただ神様によって生まれた存在、神様によって選ばれた存在だから素晴らしいものであります。暗い世の中でもこの誠の光を持って歩むことができる存在です。新しくされた道が開かれたものであります。それは 100% 神様の恵みです。イエス・キリストも信じるというだけで神様の恵みに預かることができる。私たちはこれを素直な心で受け入れるだけでいいんです。ですから私たちは喜ぶことができるんです。ですから私たちは感謝することができるんです。ですから私たちは神様を賛美することができるんですね。ところで私たちはこの誠の光をどこに置いているんでしょうか。光というのは見えるもののために普通食台の上に置くんですよ。テーブルの上に置くんですね。ルカの福音書11章33節、こう書いてますよ。誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置くものはいません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。当然です。私たちの生活でキリストの光はどこに置かれているでしょうか。あなたという存在、そこでキリストの光が放たれているでしょうか。神様を知らない人と同じように人の噂をして、人愚痴を言って不満を言ってつぶやくを言っているではないでしょうか。それが私たち肉の性質を持つ人間の姿です。でもそんな私たちを神様は愛してくださっている。そして私たちがそこにとどまるんではなくして、いいえ、そこから光の子として神の国を創造する特権を与えてくださって、そしてこのフォス、光なるお方が私たちの内側に内住してくださって、私たちとして外に栄光を表すことを神様は願っていらっしゃるんです。ここに神様のなされる素晴らしい御業を私たちは仰ぐことができる。ですからキリストが置かれているところは、クリスチャンが置かれているところはポツンポツンポツンであるかもしれない。でも光が、誠の光がそこで表される。あの人がいるだけで違うね、あの人がここにいるだけでなんか空気が違う、どこから来るんだろうか、そのような証が生まれるならば、ほんなんと幸いなことではないでしょうか。そうです、私たちは暗闇にならないように気をつけなければならない。私たちの本性は肉ですから、でも内側にあるイエス様の光を尊ぶものとして歩んでいきたいんです。今年のクリスマス、私たちは光を発見する機会として捉えていきましょう。さあ、今日のメッセージをまとめてみたいと思います。今日私は誠の光が来た、ジョイフルメッセージ、こういうテーマでお話を進めてまいりました。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、ヨハネの福音書1章9節。私たちの人生、争奪戦に明け暮れて疲れ果ててはいないでしょうか。世の中は頑張れよ頑張れよって言ってくれます。頑張って頑張ってもう疲れ切っている方々多くいらっしゃいます。頑張っても乗り切れない山もあります、波もあります。でもそういう歩みではなくて、私はすっぽり神様に明け渡してイエス様と光なる御方と共に歩む人生、これがクリスチャンです。私たちは誠の光であるクリスマスの灯火に癒される必要があります。そうです、今日の誠の光が世に来た、光はイエス・キリスト様です。12節こう書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。私たちは皆特権が与えられているものとして感謝しましょう。その特権は2つあります。1つ、それはイエス・キリストによって神の子とされたという特権です。もう一つは、それは御国の相続人となる、神の国の相続する立場に置かれた。で、これらは 100% 神様からの恵みです。そのことを覚えるときに、誠の光が来られたこのクリスマスを前に、私たちは心から神様に感謝しようではありませんか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、しかし世はこの方を受け入れなかった。御言葉は 歴史をはっきりと語りました。私たちは私たちが選んだのではなく、神様の方から私たちを選んでくださって、不思議なクリスチャンとの出会いを通して教会に導かれ、聖書のメッセージを聞く身となり、神のことをされました。感謝いたします。そして私たちの内側に神の子である御方が内住してくださることも教えられ、ありがとう、感謝いたします。私たちが本当にこの誠の光なる御方を共に歩むことができるように、神様どうぞ導いてください。私たちの思いは本当に暗く否定的なことがたくさんあります。でもそこに目を留めるのではなくして、光なる御方に目を留めて、この週も歩むことができるように、お一人お一人を守り導いてください。ここで応答の祈りを神様にしようではありませんか。いかがでしょうか。礼拝に集われたあなた、神様の御臨在のもとで語られた御言葉にどう応答されるでしょうか。あなたの言葉で結構ですから、どうぞお祈りください。そしてもし足りないところがあったならば、今悔い改めお祈りしましょう。どうぞ。お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。誠の光である御方がこの地に来てくださり、私たちのためにお生まれくださったことをありがとう、感謝いたします。クリスマスのこの大切な時に、今日は誠の光なるイエス・キリスト様を記念いたしました。覚えることができました、感謝します。私たちが誠の光なる御方とこの週も共に歩むことができますように、どうぞ導いてください。今兄弟姉妹がお祈りされました。お一人お一人の祈りは主のもとに届いたと信じます。主が先導してくださり、そして神の国に至るまで一人一人を祝福の御手を持って導いてくださることをお願いいたします。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。